テレビでも連日報道されているように、今千葉市は千葉県がですね、今日で、
5日、
電気が止まってから5日目を迎えてですね、おります、断水、テレビが電気が止まるとですね、ここまで市民生活に影響があるのかというぐらいにですね、これはもう今こう便利さに慣れてですね、私たちは水道の蛇口をひねったら水道が出るし、スイッチをひねれば電気がつくし、それが日常生活の中でですね、当たり前と思っていますが、今回のようなですね、電信柱とか鉄柱なんかは風速40メーターに耐えられるような形で、全国一律にですね、設置されているそうですが、今回千葉市は台風15号の影響で風速 57.6メーターというですね、非常に強風が吹いてですね、想定外の事態だというふうに言ってますが、壱岐市でもですね、50年に一度、2年前に、集中豪雨がありました。もう今からはですね、この想定外とかいうようなですね、言葉がですね、が通用しないような時代になってきていると思います。市民生活の安全を守るのはですね、行政の第一の責務なんですが、これ改めて事前にですね、この予防してもですね、なかなかこう評価されません。いざ災害が起こったらですね、多額の費用をかけて復旧するわけですが、今日も私はその一般質問でですね、実は私が壱岐市で一番危惧しているのは、それは数百年に一回の大地震に備えるとかですね、高さ2、30メートルの津波に備えるとか、そんな議論もずっとありましたけれども、それよりも今一番ですね、僕が心配しているのはですね、これ集中豪雨による、休憩者地の崩壊対策です。これが一番僕は緊急の課題じゃないかと、もう常日頃思っております。特に壱岐の場合は、七浦とか八浦とか言われるように、漁業集落の周辺は、その地形的なこともありますし、ほとんどがですね、後ろが休憩者地です。壱岐市のハザードマップも私も玄関に貼ってますけども、大体漁業集落はほとんどその周辺が休憩者地に入っています。それで今日は、その休憩者地の崩壊、休憩者地の、対策について、質問したいと思います。もちろん休憩者地というのは第一義的にですね、県の基準に従っておりますし、県が第一義的にはその保全、管理、修理する義務等は県が負っとるわけですが、県と市の役割の分担というか、そういうのをですね、まずきちんと確認しておきたいと思います。特に今休憩者地といってもですね、もう地区建設からもう50年近く経っておりますから、非常に草木がですね、繁茂しております。コンクリートの劣化もそうですが、こういった草木とかいう雑草とか、そういった面の対策も、これも県が全部、保全という面で県が全てやるのか、あるいは市ができるのはどこまでかというのをまず明確に答弁していただきたいと思います。から2番目にですね、さっきも言ったように、もう休憩者地、特に漁業集落の周辺部の休憩者地は、築50年とか経っておりまして、コンクリートが非常に劣化しております。特に木の根がですね、非常にコンクリートの内部まで、入っておって、コンクリート自体がもうだんだん浮き出ているような状況です。県務の方も、これを把握しております。コンクリートの劣化についてはですね、県もそれは把握しているんですが、私の地域でもですね、実は公民館を通じたり、あるいは瀬戸浦海を通じたりして、ここの箇所が非常に危ないと、あるいは壊れかかっとるという形で対策をお願いしているんですが、これもう数年前から同じことの、回答しか来ないんですが、その状況は県としても把握していると。ただし予算の関係上、 なかなか手がつかないという回答がここ数年ずっと続いておるんですが、現実にですね、見ると、まあ私も実は私の裏も休憩者地でもうずっと要望しとったんですが、結局やっていただいたのは、後ろの休憩者地が崩壊してからしか対応は、していただけませんでした。まあ行政というのはかなりもそういうところがあるんですが、昨今のこの集中豪雨、壱岐市なんかも非常に多いこの集中豪雨に対してですね、これ早急に手を打っていかないとですね、一旦何かあった時には、もう甚大な被害が発生すると、それが私は一番怖いなと思ってます。ぜひですね、この面について、もちろん長崎県は地形的にも非常にこの県全体では休憩者地が多いというのは分かってますが、これをまずその定期的にですね、やっぱり計画立てていかないと、今年やれとか、来年中にやれとかいうことじゃなくて、この、たぶん、今年はこの箇所をやって、来年はこの箇所をやって、再来年はこういった形でやるとかいうような、ある程度その長期的なビジョンがないとですね、毎年毎年こうした要望を出して、小さな ところをその修理していったってですね、もう、擁壁自体がもう築50年とか言うたらもうコンクリートのひび割れとかですね、この木の根によるコンクリートの劣化とかが非常に進んでおってですね、なかなか安心して生活はできないような状況になっていると思っております。それから3番目にですね、休憩者地のこの指定の基準、まあ、今はその民家から何メートルで、角度が何度とかいうような基準がありますけれども、休憩者地の基準の見直しまで含めてですね、そういった対策が必要なんじゃないかと思っております。それから4番目は、これ山川議員が質問されたので、答弁はいりません。以上です。
松田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。建設部長。
おはようございます。10番、松田昭一議員の質問にお答えをいたします。1番目の県と市の役割分担はというご質問でございます。まず、休憩者地崩壊防止工事の採択基準についてご説明を申し上げます。基本的な条件といたしまして、傾斜度が30度以上ある土地であって、県が施工する休憩者地につきましては、斜面の高さが10メートル以上、保全人家がおおむね10戸以上が必要となりまして、その後の維持管理についても県の管理となっております。市が施工する休憩者地につきましては、斜面の高さが5メートル以上、保全人家がおおむね5戸以上が必要となり、その後の維持管理は市で行っております。また、県の休憩者地に対する市の役割といたしましては、県管理の休憩者地に対する維持管理の要望等につきまして、市が窓口として受付業務を行い、県へ申達を行っている状況でございます。続きまして、2番目のご質問でございますが、議員ご質問の休憩者地は県管理でございますので、壱岐振興局道路河川班に確認をいたしましたところ、まず伐採等の維持管理の要望については、例年予算の確保が厳しい状況ではありますが、限られた予算で対応しているということでございます。続いて、危険箇所の調査は行っているかとのことでございますが、県管理の休憩者地につきましては、平成21年度より施工年度の古い箇所から、順に点検を実施しているとのことでございまして、平成30年度までに全箇所の点検が完了しているとのことでございます。この点検によって、損傷等の状態を把握し、休憩者地に評価ランクをつけ、優先度の高い箇所から国の補助事業でございます、休憩者防止施設緊急改築事業等により、対策を計画的に実施しているとのことでございまして、令和元年度においては、勝本町の黒瀬西地区、 芦部町の瀬戸浦東部地区の2カ所を施工中とのことでございます。市管理の休憩車地につきましては、平成29年3月策定の壱岐市公共施設等総合管理計画に基づきまして、それに付随する計画として次年度より休憩車地維持管理計画、長寿命化計画とも申しますが、計画を策定する予定でございまして、今後はこの計画に基づいて計画的な調査対策を実施してまいりたいというふうに考えております。続きまして3番目のご質問でございますが、休憩車地の基準の見直しが必要とのことでございますが、都道府県が休憩車地崩壊防止工事を行うことができる採択要件につきましては、休憩車地の崩壊による災害の防止に関する法律で定められておりまして、このことからも市の判断で基準の見直しというのは厳しい状況にございます。しかし議員ご指摘のとおり、豪雨災害が以前に比べて増加している状況であり、住民の方におかれましても不安を持っておられることと思いますので、この件につきましては今後県と協議を行いながら採択要件の緩和が可能かどうか研究を行ってまいりたいというふうに考えております。
はい、議長。はい、松田議員。
まあ休憩車中の対策というのはですね、かなり思った以上に多額の予算がいるんですが、その部長お分かりでしたらですね、県がですね、この壱岐市に対してどのくらいのこの休憩車地の対策予算をつけているのか、この保全とかですね、それについてもしお分かりでしたらお答え願いたいと思います。からもちろん基準というのは、基準の見直しというのは法律によって定められているんでですね、そう壱岐市が単独で、ということは非常に難しいというのは承知しております。が、前文で申し上げたとおりですね、電柱だって今風速40メートルに耐えられるような形で鉄塔とか電柱は作られているんですが、この前も台風のように風速57メートル以上に想定外のことがあったらですね、それで、大変な被害になるわけです。まあ国も当然、基準の見直しというのは考えていると思いますが、特に域においてはですね、このまず一番こう被害が想定る、例えば勝本浦だろう、瀬戸浦だろうが、八幡浦だろうが、芦部浦だろうが、その特に漁業集落の周りはですね、ほんと築4、50年のこのコンクリート擁壁で囲まれている状況です。だからもう何回も言いますけど、コンクリートの劣化が進んでいる状況の中ではですね、やっぱり計画的にですね、その住民の方もすぐそのもう全て取り出して一緒にバッとそれやってくれとまでは言わないけれども、まずきちんと安全な保全対策はですね、これ緊急に急がれると思います。まあ地域でずっと要望を上げててもですね、そのまあ要するに予算がないの一点張りで、結構市の方は大体支援に対する要望というのは大体今年は予算付けが無理でも、2年後3年後というのを形でですね、必ず回答をいただけるんですよ。ところが県の方はですね、これもう何回も同じような要望をしてるんですが、もうここ 5、6年続けて要望しとってもですね、要するに予算、まあはっきり言えば予算がないの一点張りなんですが、そのどんくらいですね、壱岐市に対してその県の方がこういったこういった擁壁の補修とかですね、こういったそういった調査とか修理にどのくらいの予算を使っていっとるのか、もしお分かりでしたら教えてください。
先生事務長。
ただいまのご質問にお答えしますが、大変申し訳ございません。数値的な資料を現在持ち合わせておりませんので、後日改めてお答えさせていただきたいと思います。
はい、松田議員。
ぜひですね、まあ今ずっとこの点検をずっとしとって、来年の中にはそれぞれの擁壁の、まあ、強度も含めてですね、多分調査が終わるということなんで、県が今やっとって、来年度より、その まあ、来年度中にこの共同が、共同診断とかいうのが終わってですね、まあ、多分その、要するに劣化状況を見て、その危険箇所からずっと、多分計画的に取り組んでいただけると思いますんでですね、ぜひ建設部長におかれましてはですね、振興局と打ち合わせをしていただいて、特にあの漁業集落の周りの、もう劣化したコンクリートの状況というのをですね、ぜひ、修理、保全というのをですね、お願いしたいと思います。それから、2番目なんですが、まあ、壱岐市が出している公営住宅長寿命化計画、まあ、私も昨年度、本当は、29年度完成の予定の小野大久保住宅がそのままになっているのはどういうことかということで、もう一回長寿命化計画の再策定をしていただいて、本年度中に、まあ、計画ではですね、本年度中に、完成というふうな形で長寿命化計画を出していただいているんですが、当初予算でですね、測量設計費は計上されておりまして、私も安心したんですが、今のところまだ測量はした、測量の調査はしたというのは聞いてるんですが、その後のその進捗状況がまだはっきり分かっておりませんので、答弁をお願いしたいと思います。
建設部長。
10番町田昭一議員の質問にお答えいたします。大久保団地の建て替え事業につきましては、平成29年度に見直しを行いました壱岐市公営住宅等長寿命化計画において、平成31年から平成33年度にかけて整備する計画となっております。本年度は議員申されますように測量設計費を計上しておりまして、令和元年5月末に現地測量、平面測量及び縦横断測量に着手し、8月中旬には建築設計にも着手をしております。国庫補助事業として、木造平屋建て6棟を令和2年度、3年度において整備し、完了したいというふうに考えております。
はい、以上。はい、町田委員。
まあ、質問通告にも出してますけど、ですね、まあ、木造平屋建て6棟なんで、僕はその要するにもうそろそろですね、新しい住宅の公営住宅の在り方というのもですね、考えてもらいたいと一つは思ってるんです。というのはですね、例えば今はですね、すでにもうその公営住宅のですね、家賃収入よりも公営住宅に対する修理費の方が多額にかかるというような状況なんで、これ他の自治体でもですね、移住者を受け入れるときはもうすでにその戸建て住宅をただで用意してですね、来ていただけると、来て移住を受け入れるとかいうような状況になっとるんでですね、まあこれ市長のまあ大きな政策転換にもなると思うんですが、壱岐市もですね、もうできたらその若い人、まあ僕もその住宅にはできたらその若い人とか家族の人がこれ住んでいただけるような形で拡充したい、していっていただきたいと思うんですが、ぜひモデルとしてですね、例えば家賃を15年から20年払ったらですね、もう私有地というか払い下げにしていただいて、もうその人のものになると、そしてあとはもうその個人の負担でその住宅の補修とか修理とかそういうのも全部やってもらうと。今はもう要するに正直言って、その、まあ、窓ガラスの修理以外は、全部公費で、住宅の修理等をやっとる、まあ、公費でやっとるような状況なんですが、それをちょっとしては、考えていただきたいと思うんですが、とりあえずこのモデルとしてですね、この6棟、まあ、こっち側がまた潰したら、また新たに、また建てるということになると思いますけれども、それについて、市長の、ちょっと見解をお聞きしたいと思うんですが、
それから市長。
住宅につきましてはですね、そのいわゆる耐用年数、そして国の基準等でございまして、 特例でその3分の1の年数が経ったとき、4分の1の年数が経ったとき、うんぬんというのはございますけれどもですね、前提として、住宅を建てるときに、今、町田議員が言われたことをですね、文言として書き入れるとか、そういったことはですね、厳しいと思っております。ただ、方針的にですね、そのことを、まあ、なんでますかね、行政の気持ちとして、そのことを持つことは大事だと思っておりますけれども、外に向けて情報発信するというのは非常に厳しいと思っておるところであります。
大臣。
では例えばですね、今他の要するに移住者を受け入れとる、まあ、人口減に苦しんどる自治体等はですね、この戸建ての住宅を無償で提供すると、その人のものになると、そういうことを、まあ、その市にとか町とか町に住んだらですね、ある一定程度の年限が来たら、その人のものになるというふうな形で、例えば募集してところも、他の自治体もあります。ただこれは、どういう法律に基づいて、その公営住宅法じゃなくて、別の法律とか、市の単独という形でやっておられるということですか。
はい、それから市長。
今言われるようにですね、これはやっぱり政策として、おそらく単独なり、あるいはもしかしたら記載があるかもしれませんけれどもですね、少なくとも公営住宅法による公営住宅ではないと思っております。
町田議員。
まあ、市もですね、例えば空き家対策の一環として、例えば移住者に対して住宅の補助とかですね、そういったこともやってます。僕はまあ、要するに、公営住宅法にのっとったらですね、非常に厳しい縛りがあるんですよ。だから私が考えとるような、20年経ったら、例えばもう、修繕費の方が、家賃収入よりもはるかに高くなるというふうじゃなくて、それやったら例えば市が例えば記載でやるとか、そういったことは考えられないですか。要するに人口減少対策とか、それで若い人を受け入れるとかですね、若い家族を受け入れるとか、そういった方向でやってはいけないですかね。
はい、それから市長。
まあ、今日の町田議員の質問は公営住宅による質問、そして今そっちにこう話がですね、少しこう広がっておるわけでございますけれども、実は今人口減少が日本全国起こっている中でですね、定住人口を増やす、それはパイの奪い合いだという議論もございます。まあ、交流人口を増やすということ、関係人口を増やす、だから関係人口を増やすんだという、そういった議論もございます。今町田議員のご質問、それもですね、一つの地域のですね、活性化の議論であります。関係人口を増やす、これも議論であります。さまざまなですね、議論の中でそのことは考えていきたい。ここで公営住宅に限ってですね、の件について、交流人口、あるいは失礼しました、定住人口を増やす、そのことの議論についてはですね、この場では非常に無理があると思っておるところであります。それも一つの、議論の一つだ、定住人口を増やす一つの議論だということはですね、十分理解いたしますが、そういうことを総合的にこの定住人口については考えなきゃいけないと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、町田議員。
まあ、私、質問通告の中でですね、この、まあ、入居者の二重トンで私有払い下げを認めると、移住対策してモデル等に取り組むプランがあっていいんではないかと、今、市長そう言われたんですけどね、これ、なぜこう非常に難しいかというとですね、要するに、まあ、公営住宅法ではですね、住宅の選考委員会を作るようになってます。そして住宅困窮度も調べます。そしたらですね、まあ、小児住宅なんかもそうなんですが、どうしてもですね、要するに高齢化されとってですね、他に行くところがない、とりあえずその住宅に困っておるとかいう形の人が優先されるもんですから、 小児公民館自体がですね、もうほとんど若い人がいないような状況なんですよ。だからもう役員のなり手もいないと、あの公民館でですね。だから非常にその公営住宅法を盾にとって、それをあの住宅選考委員会を開かれると、どうしてもその若い人とかそういった家族とかがですね、どうしてもその公営住宅に入れないんで、入れないというのが現実なんですよ。まあ今この住宅は今政策的空き家という形で、まあ募集してないところもかなりあるんですけれども、ちょっと僕はですね、これをやっぱりね、研究してもらいたいと思ってます。その住宅が必要、公営住宅が必要な、その公あの方が片一方で非常にその住む家が今まで家賃あの借家だったんが、家主さんから追い出されるとかですね、もうあの家主さんからもう建て替えるからちょっと出ていてくれとかいうような、私も事例もありますから、そういう方はもちろんそういうのは必要なんですが、こうやって新しくこの建てる場合はですね、ある程度その若い人たちが定住できるような形の住宅プランというのをですね、僕もぜひ研究していただきたいと思います。そうするとですね、これあのいつまでたっても、その要するに借家住まいの移住者がずっとおる状況じゃなくて、できたら10年、20年ぐらい住んだらもうその私有になると、自分のものになると、私有地化できるというような目標があれば、そういったそのあれがあればですね、公営住宅の、まあ、自分で家を建てて、銀行から金借りてですね、建てることと要するに一緒のことになりますから、まずその定住させるというのは、自分の土地があるというのが僕は非常なそのインシティブになると思ってます。ぜひですね、この面も研究していただきたいと。すでにもう設計、まあ、小児住宅の方はもう設計が8月に終わって、来年中には平屋建て6棟が建てられるということなんで、まあこれは地域の人にとってもですね、まあありがたい、本当にありがたいことだと思ってます。だからあとはもうその選考過程でですね、できたら各分の、まあ、僕はこの住宅、本当はもう住宅のこの選考委員会のそのあり方というのも僕はちょっと考えていただきたいと正直言って思ってるんですが、まあ、それも含めて、今後また質問いたします。まあ、どちらもやっていただけるということなんで、時間は短いですが、今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。